新平家物語連続講義第157回輪廻の巻幽宮法王記吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は法王幽閉後清盛が左小便行隆という人物を呼び出した場面をお送りしました。法王幽閉を果たして清盛は福原へと戻る用意を進めていました。そんな時行方の知れなかった清盛の義理の弟である池殿頼盛の居場所が判明しました。頼盛は鳥羽天皇の第三王女であった八条女院の元にいました。実は頼盛の妻はかつて八条女院に仕えた女房でした。その縁を頼っていたというわけです。時忠は頼盛の元を訪れて頼盛を説得し清盛のいる西八条へと連れて行きました。いよいよ頼盛が源頼朝と連絡を取っていた件について清盛の前で申し開きをしなければならなくなりました。清盛からどんな処分を下されるか恐れていた頼盛でしたが、意外にも清盛は寛大な態度をとっていました。その清盛の心に打たれたのか、頼盛は一門の人間でありながらも平家滅亡を望んでいたとまで告白し、自らの死を願いました。それでも清盛は寛大な態度を崩しません。清盛は頼盛に年内は閉門して身を慎むようにというだけでした。治承3年も暮れ、明けて治承4年の正月23日には頼盛の閉門は解かれ、朝廷への出仕が許されました。どこまでも頼盛に甘い清盛という声が一門の中には聞かれました。それでは本文を見ていきます。治承4年、人は新しい年を迎えた。地上はまたこれからの1年の月日の下にどんな世帯を描くのであろうか。年々歳歳、人はこぞに愛想を尽かしながら、春といえば今年という年にまた恋愛する。貧富のけじめなく、今年は何かいいことでもあるような錯覚を祝い合うのだった。そのくせ今年の中から何が出るか、人間の子誰にも宇宙の意思は分かっていない。けれど形の上で見るなら、平家にとって依然この正月もめでたいこと続きであった。東宮の御墓間木や真始めの御式があった。また間もなく金城には御意をこの皇太子に譲られて、同月戦祖の礼も挙げられた。新帝はまだ3歳、安徳天皇である。清盛の娘中宮徳子の腹に生まれ、まだ御母の懐恋しい幼さである。けれど金城高倉のお立場には何ともお胸にすまないものが終わりだった。後白河は実の御父君ではあるし、清盛もまた中宮徳子の父親。つまり年来仲の悪い親と親との板挟みになられたのだ。そして両者の葛藤はついに暮れの大詰めへ来て、法王幽閉の不祥事まで見てしまったのである。
浅ましや、子はいかにしてあればよいのか。
人間の子の悲しみに加え、帝王としてのお立場にも悩ませられたに違いない。そのため攘夷の御決意前に、高倉天皇は鳥羽の幽所にいます父法皇のもとへ密書を送られたこともある。
なんとかお救い参らす道はないものかと、日夜心は砕くものの、身は低位にありながらどうするすべもありません。まことあるに甲斐なき身とは珍のことでありましょう。ただ珍になしうるただ一つのことは大位だけであります。今珍にして位を東宮に譲るならば、入道も喜びに浸り、自然心も和むかと思われます。返す返す申しますが、父の君にもまた入道にも足からぬように珍の身でなしうることはそれ一つしかありません。
後白河はどう読まれたであろうか。これに対して法皇のご返書はこう述べておられる。身は公衆の境にあるも、君の帝位にあるはなお暗夜の成果なり。方針片付けなきも、君にして位を捨てなば珍また垂れお方のまん。けれど天皇は思いに思い余った末、御年20で御退位を遂げてしまった。 ここに新帝安徳の代となったので、当然入道相国夫妻は純三号の宣示を被り、年間年尺を賜って、その出入りには院か宮のような営遇を受けることとなった。世に目覚ましかりしことどもなりと世は挙げてその栄達を要望したというが、さもあろうと思われる。一方、法王の隔離とともに陰性なるものは事実上病んでしまった。そして清盛が理想とする朝廷一斉の形にはなった。さて、とうとう清盛の孫が天皇となりました。その日から大小内外の政治の祭壇は清盛の一身へかかってくることとなりました。幼少の天皇を補佐するために清盛はことあるごとに福原から京へとやってくることとなりました。ところで、安徳天皇即位に伴って退位した高倉上皇は厳島神社への御行をしたいという意思を表明しました。この頃、退位の御行といえば加茂、八幡、春日、比叡山と決まっていました。これには比叡山が納得しませんでした。豪祖も辞さないという空気が漂い始めていましたが、実は今回は奈良の興福寺や御成寺までもがこれに連動する動きが見えました。時忠は清盛からの命を受けて比叡山を説得。これでは興福寺も御成寺も動けません。ようやく延期となっていた高倉上皇の厳島御行が実現することとなりました。それでは再び本文を見ていきます。なぜ世の異論や前例を無視されてまで高倉上皇が特に厳島御行を観光遊ばすのであろうか。今はこれを疑問とするものはない。新院の深いお胸はもう上下すべての人々から最初にゴーゴーと火を鳴らした反対者にまでよく理解されていた。御流眼の趣旨は世の平和を願うためであった。父法皇と舅の入道との見苦しい不和を何とか円満にと願うこの中将からのご祈願に違いない。また特に厳島を選んだわけは、こうもしたら入道相国の心も和み、父法皇への感情もいくらか違ってくれるのではあるまいか。そうしたお考えに基づくものと今は誰にも拝察された。しかも新院のご誠意はただ神にそれを頼むというだけのものでなかった。神に参る前に人事を尽くしておいでになった。親たちの争いをなだめようとするいじらしい人間のこの努力に第一夜から心を砕いておられたのである。
宗盛をそっとこれへ呼べ。
新院は相国夫妻に分かれて御師の一殿に入るとすぐ寺社を伝えにやった。何事かと宗盛が早速思考すると、上皇には何かお気兼ねそうに見えたが、思い切ったご様子でおっしゃった。
明朝淀川から船立ちの前に道すがら賭場殿へ立ち寄って父法皇へお会い申し上げたく思うが、このことやはり相国全門の許しを得ないでは悪いであろうか。
何のご父の女か、そのようなお気遣いがいりましょうや。
そうか、では今宵のうちにおことからその由旨を賭場殿へ告げ渡しておいてくれい。
かしこまりました。してご時刻は？
夜明けぬうちがよいと思う。
それでは御師の間もわずかしかございませぬが。
いや、ほんのつかの間まどろめば。
ならば御先駆けを。と宗盛は自身駒に乗ってすぐその旨を賭場殿へ伝えにかけた。春の月も花もよそに幽庵一睡の食のほか、物のかもないミスのうちにふと宗盛九死の駒音を耳にしたまい、そして思いがけない新院のお便りを聞かれると、後白河は、
何これ立ち寄らせたもうとか、夢にはあらぬか
と狂気された。この冬中とて守りの武者がたく、よよの陣営が望まれるほか、離宮の池は固い氷に閉ざされ、遺憾の人影はおろか春の色一金の根の訪れもなかった。人恋しさ分けて正しく血を分けた巫女の久々なここへの訪れ、お喜びのあまり法皇はそれからもう枕にお付きになるどころではない。早くもうがい帳図などお済ましになって、今か今かと仰天をお待ちになっていた。さて、このあと高倉上皇はまだ夜も深いうちに出発し、法皇のいる賭場殿の門外で車を降り、
門の中へと入っていきました。法王は奈伝の端隠しのところまで出てきて上皇を迎えました。対面を終えた後、高倉上皇は下鳥羽の草津から船に乗り、3月26日厳島へと到着しました。そして3日間の逗留の後、京への帰路に着きました。本日の授業はここまでになります。